ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、今日は台風が近づいてきてるっていう情報で、
はい、
気をもんでるような段階なんですね。台風がゆっくりゆっくり近づいてて、で、どんどんどんどん予報円が左に寄ってきて、つまり西日本に寄ってきて、はい、超心配ですね。
四国上陸みたいなこと言ってますからね。
そう、最悪だと、九州から西日本で縦断とかも、のシナリオもあるとか言って。
まあ、東日本もね、北日本の方も影響ありそうな感じですね。
そうそうそうそうそう。そうなんですよね。というところで、はい、最近読んだ本は、漫画ですけど、煙と蜜のバカの虎と、は
い、黄金バットの第3巻完結編を読んだよもよいです。
黄金バット気になる。俺一巻しか読んでないから。
ああ、あれですね。バカの虎さんは、大正レトロが好きなんですね。
うん、まあ好き。煙と蜜もまあ大正初期のあれだよね。
ド直球ですよね。
うん、黄金バットはね、はい、秘密結社のあり方話が、
はい、
まあ俺一巻しか読んでないから、はい、三巻の話は詳しくは聞きたくないんですけど。
まあ、エヌゼント、はい。
ですね。煙と蜜はですよ。
はい。
これ、よまよいさんが、この前、はい、山口県に来られた時に、お土産として一巻を置いていったんですよね。
お世話になりました。
他にもいろいろ本がありましたけど。いや、もっと、なんだあれだ、はい。サバラジオで、はい、もっと、僕なんか、友人 A になったでしょう。
ああ、
バカンの虎をいつ言ってくれるのかと思ってドキドキしたら最後まで言わなかったですね。なんか恥ずかしいんですか。
あんまり言わん方がいいのかなと思って。
まあどうでもいいです、本当。で、その煙と蜜をいただいて、
はい、
で、僕と奥さんがこれを読んで、気に入って、今5巻まで買って、6巻は注文したのかな。確か6巻が新刊で出るんだ、
ね。あ、そうなんですね。
うん。っていう感じの今で、で、これ、ちょっと小ネタがあって、
はい、
ネットフリックス、がありますよね。あれの大ヒットドラマに地面師っていうのがあるんですよ。聞いたことあるでしょ？
あります、あります。
ね、見たことある？
ないです。だって
ネットフリックスは見れないんだよね。
はい。
うん。いや、地面師っていうのがあって、
はい。
僕、この前、まず一回見て、
はい。
で、二週目を奥さんと見たんですよ。
はい。
ね、出張先から帰ってきて、単身赴任先から帰ってきて、なんかドラマ見るか、つってね。
うん、
いや、地面師が、まあいいんじゃねえ、エクストリームでいいよ、つって、見せたら、
うん、
もう1話見たら、7話あるんですけど、
はい、
もうずっと見ちゃって、
うん、
うん、ノンストップで見ちゃって、
うん、
で、すげえ怖い、つって。怖いっていうのは体がバラバラになるとかいうああいう怖さじゃなくて、あとベルベルバーって驚かされる怖さじゃなくて、シチュエーションが怖いんですけど、うん、その、地面師を見てね、
はい、
でその後、煙と蜜の新刊を読んで奥さんが言うには、
はい、
いやー、煙と蜜、平和だわ。でもこういう平和な感じの話が楽しいと思うんだけどな、なんで地面師見ちゃうんだろうっつって言ってましたね。まさに好対象というかね。ああ、というわけで、ありがとうございます。長倉弘子さんですかね。
ね。
煙と蜜はね。
まあ、やっぱり女性でないと書けない話なんだなっていう気がしますね。
そうそう。それで、本当に一箇所だけ、
はい、
部下が怖いことしますけど、 あとは全然なんかこうね、
平和ですか。
今のところはね、平和だよね。うん、軍人としては優秀な。
そうですね。まあ、平時ですしね。
まあ、本当なんかこう、ちょっとちょっとなんか、ん?これはと思うけど、全然不幸な展開になる。うん、
なるよ、思ってますね。
いやいや、僕は基本的には私の幸せな結婚とかでさ、第1話に魅了されたのは、主人公の女の子が、騎手流リタンっていうかな。
はいはいはい、はい。
あの、騎手でありながら、高貴な種でありながらね、
はいはい、
いっぱい泣いちゃうっていうかさ、いっぱい苦しめられるっていうのが、もう最高にツボだったんだよね。その昔、高校3年から予備校生の頃に、小公女セーラっていう、
あ
ったあってですね、あれでやっぱセーラが没落していじめられるところに興奮してましたからね。うん、僕の好きなジャンルなんだって思ったのが、まあ、その小公女セーラと私の幸せな結婚なんですけど、うん、まあでも、よく考えると、大正ロマンなら好きなんだなというのもすごい思いました。うん、いやー、いや、参った参った、本当に。
あの時代やっぱり魅力的な時代ですよね、何か。
うん、そうそう。大正デモクラシーの初期の頃っていうかな、初期中期にかけては、結構素敵だよね。
うん、
あの、文化のありがたがね。これが、第二次世界大戦が近づいてくるとね、
うん、
世相もなんかこう、まあ、226事件とか起こったらもうほ
ん
ときつくなっていくんですけど、うん、なんか嫌なんだよね。だからね、実はこの煙と蜜の主人公様がですよ、少佐様がさ、226事件の首謀者だとかなったらどうしようとか思ったんですけど、
ね、関係者とかなるとね、
うんうん、あるいはそれをカウンターテロリズムをして、犠牲になるとか、自殺とか、本当嫌。
もう、幸せなことばっかりしてると嫌なことが起こるんじゃないかという気になってくる。
そうそうそう。だからもう、とりあえず、何これ、ね、満州国に出兵したりとか、盧溝橋事件とかさ、
うん
うん、なんかね、簡単に年表を作って、うん、まだ年がだいぶあるとか、結婚このタイミングだなとかさ、思わず計算しちゃうんだよね。なんか、無事、主人公の女の子が大人になるまでは、やばいことは起こらないと信じたいと思ってるんですけどね。
軍人というだけで何かがあるって思っちゃいますからね。
そうなんですよ、本当に。いや、まさか八甲田山に行って戦死とかないんですけど、それはないんですけど、うん、っていうね。
そうね、楽しんでいただければもう何よりでございますよ。
そうそう。ほんとね、ほんともう一回言うけど、地面師を見て、ああ、煙と蜜は楽しいねって、二人で夫婦で話したっていう素晴らしい時間を過ごさせてもらいましたよ、ほんと。
何よりでございます。
はい。いやいやいや。というわけで、まあ、まずあれ、よまえさんも僕も今日は雑誌の話が、
はい、
そうってことなんですけど、ね、最初にじゃあ僕チンがちょっと、
それはもうね、
もらいましょうかね。
それはもうね、
はい、そんなそらもうってことじゃないです
か。それはもう、
あの今売り号のですね、
はい、
モデルアート、
はい、
10月号、
もう10月号です。通
関で言うと1142号があってですね、
はい、
特集は誰もが超絶モデラーになれる時代が到来した、
うん、
感染模型 3D プリントパーツ偽装指南という、うん、まあ、長いタイトルがついてますが、
はい、
なんて言ってですね、まあ、これ僕も注目している、
はい、
分野でして、
はい、
静岡でもね、超感動した、
うん、
まあ、感染模型の 3D プリントパーツの精度の高さが、
うん、
これがですね、模型に適用された状態が、特集になってるんで、
はい、
感染モデラーの人にもおすすめだけど、
はい、
3D プリントされたパーツの取り扱い方とか、
うん、
そもそも 3D、現在の、今主流の 3D プリントっていうのはどういう仕組みで、サポート材の処理の仕方、表面処理の仕方、組み立てのコツ、塗装のコツ、洗浄の仕方などが、要領よくまとまってるから、
はい、
いろんなジャンルの人にも、も見れる内容になっているってことをちょっと 申し上げておきたいんですが、ここで、私が今紹介しているのは、
はい、
この中で、僕が72の、模型を、工夫、あんまり細かく作り込まずに、タッチムっていう、はいコーナーがあってですね、これが72スポットライトっていうんで、はい、第34回を迎える連載があって、はい、そこに僕が、ホルテン、
うん、
アカデミーの72分の1ホルテン、はい、を、作って作例を出してるっていうことなんですよね。
ですね。
このホルテンは古くはよまよさんが購入して、このアカデミー版のホルテンの面白さ、良さっていうのをガンプラジオで紹介したりとか、それから最近では、ヒゲズラオヤジさんが、
そうですね。
作ったりとか、ドイツから買ってきて、
そうですね。
うん。なんか、ちょっとがっかり感があるっていうか、キットはいいんだけど、
そうですね、
購入価格等がちょっとびっくりっていう話をされてましたよね。
う
ん、まあちょっと、ガンプラジオとも、なんか、こう、話題によく出る、
はい、
ヒットなんですけど、それをちょっとそうして出してみたっていうことなんですよね。
はい、うん、
よまよさんは見てくれました？
はい、立ち読みしました。
ありがとうございます。はい、どうした？
どうってもそんなん。
あ、そういう感じ。
どうってそんなん。
あ、
僕が何が言えると言うんでしょうか。
あ、
そんな、サコレを見て、
あ、そんな感じ。あ、よかった。
ああいうグネグネグネグネさん描けるのすごいなというも、筆なんでしょ？だって。
筆で、はい、塗ってますね。
でね、グネグネグネグネやってるわけでしょ？
はいはいはいはい。
あんなことが人間にできるのか思いながら見てましたけどね。
あれはね、でもまあ、でもあそこにこぎつけるまでは、割と簡単にサクサクいくんですけど、
はい、
その後やっぱグネグネになると、
はい、
ちょっといろいろ、あれはめんどくさかったですよね。うん、まずこれ架空機なんで、
はい、
こういう塗装パターンがホルテンにあったってことは 100% ないわけなんですよ、
ね、現実的にはね。
そうなんですよね。で、グネグネは、まあ、皆さんにお伝えしとかないといけないと思うのは、グネグネの濃いグレーはビッグカラーで塗装したってことなんですよね。陳、うん、さん聞いてくれてますか？
今をときめくビッグカラーですわな。
そうですね。で、これをまずは、下地のライトブルーは、クレオスで塗って、
うん、
で、まあ、身長を期すために、クリアをかけて、一層置いて、うん、そこにビッグカラーを筆塗りをして、
うん、
それで今流行りの、ガラスマイペットの方はなんだっけ、マジックリン。
マジックリン。
うん、マジックリンで落とすっていうこと、
うんうん、
失敗したところはね、
はい、
落とすっていうことをしましたね。うんうん、これがね、だから、そうだな、自分で、やっぱこのビッグカラーを使ったのは、やっぱりね、妙に変な盛り上がりになってないと思うんだよね。
うんうんうん。
うん、ムラにはなるんですよ。なんかここがポイントなんだけど、ムラにはなるけど、
はい、
塗料は過剰に盛り上がってないっていうことなんですよね。だから、
デコボコにはならんですね。
うん、そう、デコボコにならないって言ったら言い過ぎだけど、なりにくいわけですよ。
うんうんうん
うん、で、タミヤの出した、
はい、
新しいモデリングブラシ HG2 マルヒラ筆っていうのを使うと、
はい、
まあ大体これの筆の幅が今回のグネグネの幅に近いですから、うんうんうん、だからこれを、ヒラ筆のようにしてグネグネ描いていって、一回は雑になるな発色になるんですけど、二回目ぐらいから、
うん、
ちゃんとした発色になりまして、
うん、
だから割と見た目ほどグネグネ塗装には苦労しないでできたなって自分でも思いますね。
はあ、はあ、
大変は大変ですけど、
うん、
思ったよりはこうロジカルに、
うん、
ムキーってなるようなことはあんまりないっていうのかな。
一歩一歩やっていったら確実に近づいていくっていう。
そうですね。うん。やっぱ筆のおかげもあったと思いますし、うん、ビッグカラーのおかげもあった。つまりまあ、道具の、特性をうまく活かして、
うんうんうん、
作業を確実かつ早くしたって言えると思います。だからまあ、ね、今まで作例したってさ、毎回必ず宣伝したとも言えないんですけど、うん、これはなんかこう、そういうなんかこう、 なんて言うんだろう、ライターっぽいっていうのかな、
はい、
この道具とこの道具とを使ったらこうなるよっていうのが言えてるから、
はい、
あのね、で、やっぱモデルアートって工作でいっぱい凝る以前にやっぱりキットの良さを出すってことを重視してるんで、
うんうん
うん、そうなるとね、今みたいな僕がやったみたいなことを、言いたいなと思うんですよね、やっぱ作例にはね。が、
うん、
まあ、それがよくできた例かなと思ってるんで、まあこうやって宣伝させてもらってます。やっぱさ、皆さんはさ、もう一方ではやっぱ雑誌のそのね、依頼ってどうなんだろうっていうイメージもあると思うんですよね。
はいはい。
ちょっと今、調べたらわかるんだけど、今わかんないんだけど、いつ頃オファーがあったとかは言えないんですけど、多分ね、1ヶ月半ぐらいは、時間があるタイミングで、オファーがあるんですよね、
はい。
この場合はね、この72スポットライトの場合はね。
はい、
で、その、72スポットライトの枠で、作例お願いしますって言われたら、もう大体4ページであって、
はい、
文字数も大体、そうだなぁ。2センチだったかな。数えてもらったらわかるけど、そんな字数もないんですよね。で、改造もあんまり必要とされてなくて、で、キットなりで楽しむっていうことがコンセプトなんですよ、もともとのね、
はい。
でね、今回の依頼の時は、このホルテンって3つ塗装図がついてるのを覚えてらっしゃいます？
いです、
グリーン2色の一般的な迷彩パターンと、
はいはい、
それから野戦型の迷彩パターンと、
うん、
それから、日本軍 の、 あの能力色の塗装パターンの3つがついていて、
はいはいはい、
編集者の方からね、野戦機で作ってくださいって言われたんですよ、
うんうんうん、
でこの場合はね、雲上迷彩な、雲の形の迷彩なんですよね。ダークグレーが。で、それじゃあ、僕それあんまり、ピンとこなかったんで、じゃあ、それは、雲の形じゃなくて、蛇行迷彩にさせてください、っつって。で、ビッグカラー使って、この丸平筆を使えば、できそうだなと思ったんで、変更を提案して、それで、このような塗装になったんですよね。あのね、僕他にもね、だからホルテンがまあ実用化されたとして、
はい、
あ、ごめんごめん、今、雲形迷彩って言ったけど、本当はインクスポット迷彩だった、点々の集合体だったね。
ウーフーみたいなやつですね、パッと見るところで言うと。
そうなんだよね。もうね、これ悩みどころで、ウーフーも残ってる機体とかの、オリジナルの、露飼された時の絵とか見ると、
はい、
グレーが2塗ってあって、それにライトグレーで、こう、なんかくるくる、こう、唐草模様張りに入れていって、残ったところがインクスポットに見えるっていう
のは、なるほど。
そうか、でも、すごいな、そこでもね、どうしようかなとか悩んだんだけど、もう、蛇行迷彩にすればいいやと思って、納得したってところもあるんだよね。
でね、まあ、桜的に少ない思いますわ。
そうなんですよね。めんどくさいからね、これね。エアブラシでやるとか、ほんと神業だから、できないことはないと思います。
はい。
やりたくなかったんで、筆塗りでやったんですけどね。
はい。
これやっぱね、作るときにね、だから、野戦機で作ってくれって、編集者に言われたじゃないですか。
はい。
で、野戦機で作るのは、たやすいことではあるんですよ。塗装をそうすればいいだけだからね。でも、なんかさ、じゃあヤギアンテナとかついて総発で、あ、総発じゃない、スパイルとか2人いて、レーダー手と操縦手がいるよねとか、ねえ、思うわけですよ、
うん、
あとはなんかヨマエさんに前、ま、教えてもらった要塞シリーズの漫画があったじゃん。
ああ、はい、ありました ね、
ねえ、あれは機種にレドームがついてるわけですよねえ、だからいろいろ考えるわけですよ。野戦型で探査機って、困るじゃんかっていう。
ありかと。
で、もちろん、一応、自分の手の中にあるね、
はい、
72分の1の、ヤギアンテナ野戦機用の、エッチングパーツを取り出して、 あ、これをこれにつけて、ね、でもレーダーを管理する人間が乗ってないのに、うん、それだけつけて野戦機でござい、っていうのは、うん、なんかいまいちだし、それにそもそもそんなエッチングパーツつけるのこの7人スポットライトで嫌われるからダメだなとか思って、うん、そっと閉じて、
はい、
やっぱね、あの探査機で野戦機といえばビルデザウっていう野生のイノシシっていう意味なんですけどね、そうそう、はい、その戦法を取らせるっていうことにしないとちょっと成立しないなと思って、うん、だからあのビルデザウの有名なパイロットの機体として、識別隊赤、基盤は1っていう風にして提案したんですよ。じゃあそういう形いいですかね、つって、
うんうんうん。
それでまあ、通ったんですよね。通ったとか、それで作ったんですよね。
はい、
うん。というね、いろいろこう、ドラマというか、原稿には、うん、全く書いてないですけど。
過去の色味、明細パターン一つ決めるにしても、ここまで考察があるんだよということですな。
いやー、うん、いやー、まあ、架空機だからだよね。
うん、
だって架空機じゃなければもう本当キットの言いなりに塗装してますから、うん、こんな悩むことってほとんどないんですよ、
うん
うん、これが架空機だったからいきなり考えることが増えたっていう感じなんですね。
いや、それでも架空機でもあれもであっても取説にはこうしてみたらっていうのがあるわけですから、
うん、そうそうそうね。僕なんかキャッチーでしかも簡単な日本軍で、
はい、
オファーがあるだろうなと思ってたな、あ、にオファーだろうなと思うのに、
うんうん、
よりによって野戦機体って、うん、それを何成立させるのにはちょっとこうね、ビルデザウにしなきゃって思ったってとこですかね、
はい、
でその過程で蛇行迷彩のアイデアも出てきたんですけどね、ビルデザウならこの機体か、これ蛇行迷彩機でもいいかもなと思ったんですよね。
ありがとう、うん、
そうなんですよ。あ、ビルデザウっていうのはあれです、なんビルデザウって名前のロボットがありましたよね、アニメにね、
うん、なんかパッチ持ちゃいましたっけ、
うん、なんか、うん、そうそう、名前だけいただいた感じ
なんですね、なんかありましたよね、ね、
うん、でそれとはまあ全然違う関係なくて、
はい、
イギリス軍が夜間爆撃をするんですけど、夜間爆撃を阻止するために、夜間戦闘機にレーダーを搭載して、
うん、
レーダーで、その、付け回るっていう戦術をドイツは取って、それがうまくいってたんだけど、
うん、
ECM、エレクトリックカウンターメジャーを、英国機が取るようになって、
うん、
まあ、一番当時有効な最初の ECM はチャフだったんですよね。
はいはいはい。
で、次期のレーダー、あるいは地上のレーダーから誘導されるっていうことができなくなったから、
うん、
チャフが、チャフって単純だけど有効なんで、
そうですね。
うん、それで迎撃が、能率が上がらなくなって、で、まあ、地上の高射砲と、ビルデザウトで作業分担をして高度を分けてですね、
はい、
これから上空の機体はビルデザウが付け狙うっていうことで、要するに夜間飛んで、サーチ、地上からのサーチライトで照らし出された爆撃機に、
はい、
探査戦闘機が突撃するっていう乱暴かつ危険な。
一列にやって突っ込んでいくやつですかね。
そうそうそう。失敗したら体当たりも考えるっていう。
恐ろしい。
うん、まあ死ぬ前提ではないんですけど、うん、ドイツの場合は。
まあね。
うん、危険ですけどね、うん。っていう戦術を取ってたんですよね。
メンフィスベルでちょっとそれっぽいことをしてたような気がするんですよね。
うん、あ、それ中間爆撃。
中間爆撃でしたけどね。そう、やっぱミスターシュミットが、列に、一列になってギャーン飛んでったシーンが
あります、うん。そうそうそう。ビルデザウの機体、部隊はやがて、中間戦闘にも投入されていってますし、うん、なかなか、乱暴な戦術ではあるんですけどね。
まあ、そうですね。
メンフィスベルも確かにありましたね。それっぽい描写はね。うん、うん。
ジェットストリームアタックの元祖ですね。
そうそう、ジェットストリームアタックって本当それだと思うんですよ。本当ね。ジェットストリームアタック自体はガンダムファンは、 あんまり多く語らないと思うんですよ。かっこいいとは思ってるけどね。
うん。
論理的にはちょっと厳しいもんがあるからさ。
そもそも体幹攻撃の作法ではなかったんかとはそもそも思うんですが。
そうそうそう。あれをね、ガンダムに襲いかかるときにも使ったっていうね。
うん。
うん、体幹攻撃なら、あれなんですね。ジェットストリームアタックはまさにビルデザウなんだよね。
そうですね。
うん。そうなんだよね。で、目視しかできない状態で、戦闘するっていう時にビルデザウがジェットストリームアタックで、それは納得っていうかな。だから、あの、高機動型ザク MSV が、
ええ、
あの、出て、あの、高機動型ザクがまさにそのビルデザウをイメージした動きをしてるっていうのは、
うん、
すごい強調されてると思ったんだよね。
うん、
箱絵からもね。
そうですね。
うん、まあ、それがいつの間にやら。うん、やっぱり、いつの間にやらというか、まあ、オリジナルのフィルムが、
ええ、
あのガンダムにジェットストリームアタックだとか言って、
まあ、かっこいいからいいんですけどね。
そう、かっこいいからいいんだよね。本当そうそう、うん、というわけで、はい、モデルアートはこんな感じで、あの、悩みながら、作例を作ったよっていう。でもキット自体に悩みがなかったから、うん、あんまりその苦労したっていう感じではないですね。
そうですか。
うん、あとはね、そうそう、あの、紙面にも書いてあるけど、入り口と出口が必ず機体の外に出るように蛇行迷彩をデザインしました。
はあ。
これがちょっと、なんていうのかな。蛇行迷彩って、本当はね、もっと無責任に雑にされてるものなんですよ。うん。なのに、それだと模型にした時に、ちょっと雑すぎるっていうか、
美しくないという。
そう、統一感がないっていうかね、ほんとそうそう、はい、そういうことなんですよ。なので、まあ自分でいろいろルールを決めて、
うんうん、
その、あの、デザインしました。下書きしてから塗るんですけどね。
うん
うんうん、で、その中のルールの、まあ言葉にできるルールは、
はい、
その、今のように、支点と終点が機体の外に出ていって、はい、輪っかがないっていう、
はい、
機体の中で輪っかになってる部分がない。っていう風に
線規線も途切れないですね。
そうですそうですそうですね。そういう風にしてみましたけど、実際の蛇行迷彩はこんなルールはありません。これも勝手に僕がつけた作ったルールなんで。あとはね、気づいたことはアンテナ類はキットのものを使ってるから、背中のルー丸いアンテナループ型のループ状のアンテナは、これはねよくできてる。裏のやつはマスト状のアンテナとかは、
はい、
エッチングに変えてもよかったんだけど、
うんうん、
もうせっかくここまでエッチング抜きできたんだから、もう全部やるわ。もうあの、ピトー管は着物パーツ使ったんだけどね、これはもうどうせ作り直すから、はい、絶対ね、はい。という感じでしたね。あとね、ホルテン、あの、18ロケットモデルズの、もうこれもだったんだけど、僕ね、全翼機、重りがいるかいらないかって結構緊張してたんだけど。
なるほど。
どっちのホルテンもいりませんでしたね。
あ、そうなんですか。
いらないっす。自立します。あと、ヨマエさん、あの、胴体内の、
はい、
あ、翼の中の、
はい、
機関銃の、
はい、
あの、ベイは、はい、全く見えませんから、はい、作る必要も塗装する必要もありません。
ないと、はい。
はい。ないっす。
はい、抜き放題やったということですね。
そうそう。だから、翼をくっつけないで、露覚された時の状態、
は
い、主翼をくっつけない状態、
はい、
それを作る場合にのみ使う感じです。
なるほどね。
だから、そこは手を抜きポイントです。はい。
はい。
ということでした。
わかりました。
まあ、こんな感じで、ライターって、
うん。
多かれ少なかれ似たようなことを思考しながらやってるんだと思います。
ね、そこに説得力を持たせる、自分が作ったなって言えるものを作るということですね。
うん。できるだけ妙な、なんか交渉お化けな人はいっぱいいるから、
うん、まあそれは。
現状でもいくらでも突っ込めるわけですが、
うん、
あの、それでもまあ少しでもね、減らして、
はい、
で、まあ、ビルデザウとかの紹介もして、みたいな。
うん、裏付けをね。
そうですね。まあそもそもホルテンは量産されてませんからね。
ね、実際にね、採用されてませんからね。
そうそうそうそうそう。いやー、実際にはいろいろ問題も起こったと思いますよ、これ。
でしょうね、こんな難しそうな飛行機ですよね。
そうそう。まあ、わかる。でも、やっぱ日本機にしたくもなる。うん。もう一回日本機で作ろうかな。
なるほど。
いやー、ほんとね、はい、あれですよ、ホルテン、作例が完成した時点で、あと、はい、僕は、アカデミーと、うんうん、あれね、レベル両方持ってたから、まだ2個あるんですよ、はい、キットが。で、どうしようとか思って、片付けたら、メッサーシュミットの ME262 ジェット戦闘機あるじゃないですか。
あ、そうですよね。
あれ、長谷川のキットが3つも出てきて。
すごい。今や幻。
そう。で、どっちも全部手がついてて。うん。それで、あと、どこだっけな、同友社のメッサーも買って、うん、あって、4つあるっていう。
すげえ。
近々1個は完成すると思いますって感じかな。
ね、今なんです。ME262 の何もなきゃ、すかもないですもんね。ちょっとどういうことやったと思いますね。
ない
ね。
うん。まあ、ほんとアカデミーとかを調べてみないと、同友社とかアカデミーにはあって状態があるんですよね。
うん、ね、はい。
同友社ほんと馬鹿にできない。
うん。
最近、96式艦上戦闘機を、うん、完成させたんですよね。
はい。コストされてましたね。
うん。うん、やっぱ完成品模型のパーツだと思うんで、はい、うん、いいとこも悪いとこもいっぱいあるんですよね。
なるほど。
うん。まあこの話は長くなるので、また今度に出したいと思いますよ。それでさ、
ええ、
もう一本はもう前回から僕たちがぶつくさ言ってた、
はい、
よまえさんのおすすめですよね。
おすすめか、もう全人類おすすめのね。
ああ、そうですね、
モデルグラフィックス10月号ですよね。
ああ、特集は
2001年宇宙の旅、旅、旅、旅ですね。
宇宙で巡るオデッセイ、すごい模型がいっぱいだ、いっぱいだ、いっぱいだ、いっぱいだですね。いやー。
もう表紙からして、こんなん、これ買わんかったら何を買うんやっていうね、うん、素敵な表紙ですよね。
うん、モデルグラフィックス市場に、でも本当、
うん、
市場に残る素晴らしい、
うん、表紙ですね。
表紙だと思うね。で、なんかさ、
はい、
特集の熱量がすごくない？これ。
そうですね。
ねえ。もう関東圏、よまえさんが紹介し、さっき雑談で紹介してくれたんだけど、
はい、
関東圏が、
はい、
なんだっけ。
地球ブリックブログに管理人さんですね。
うん。あ、そうそう。で、しかも、ほんと、初めて聞くような情報がいっぱい書いてあるんだよね。
うん。この人のポスト、面白いんで、いつも見てますよ。
あ、そうなんだ。さすが。さすがですね。もうね、この、最初の5ページに配置されている関東圏を読むだけで、はい、とりあえず、この、なんだろう、お金、980円かな、はい、定価。
うん
うん、ここ読むだけでただ同然っていうかさ、ただじゃないけどね。
ないけどね。さらに彼でこうやって素晴らしい作例の数々ですからね。
そうだよね。ほんとそう。いや、泥棒ひげさんの宇宙ステンション5とか、
回って音が出るっていうね。
うん、そうそう、光ってね。うん、僕この全ての様子の一つたりとも実現しませんから言いますけどね。自信があります。あとオリオン号のキット欲しくなっちゃったよね。
作りかけで放置してるやつが
あるんですか？
あるんです。
まあこれメビウスの160分の1、
うん、初期パッケージです。
うおー、作ってくださいよ。あ、もう、これは決定。はい、作る。作れ。作りなさい。
エニグマ基地にちょっとね、埋もれとるんですよね。これが。
それはまた時期を見てでいいです。
はい。
それはしょうがないね。
すまへん。
いえいえ、それはあなたのせいでは。アリエス号はどうですか？メビウスモデルのアリエス号買いましたか？
いや、こんなん買いません。
62,700 円ですよね。
こんなもん下切ったら、ヘルメットになるようなでかいやつ。
そうそう、中までちゃんと作ってあったとは思うけどね。
切ないな、これもな。
いやー、確かにアリエス号はね、もう考えただけで諦めたもんな。でもさ、一昔前とか僕らがさ、青春時代の頃さ、は
い、うん、
これらのキットなんかさ、
はい、
夢とまた夢で超絶モデラーがスクラッチしたとかさ、
そうですね。
そんなんだったよね。
立体物がとにかくなかったですからね。
そうよね。メビウスモデルは本当すごい。
ムーンバスカってね、ちゃんと初期パッケージで持ってますよ。
あ、持ってるんだ。
初期パッケージのやつは、はい。
偉いね。ムーンバスこれさ、
はい、
価格おいくらぐらいのやつだ
っけ？これいくらやったっけ？ 4、5000円やなかったでしたっけ？当時。
そうか。
ちょっとわし、今どうしたかな。
欲しいな。
これは手に入るんちゃいますか。まあね、オーロラムーンバスと言ったらね、もう、手に入れないものの代名詞みたいな感じでしたからね。
うん、
そ
う
そ
う、うん、これ、ディスカバリー号も選択肢があるってのが怖いよね。
実際キットは持ってます、確かに私も。
そうなんだ。
ね、ビークルモデルス、ディスカバリーって言いたくなるような感じですけど。
あとはさ、この、あれ、春のね。
はいはい。
あの、目のとこね。目みたいなとこね。
金田インターフェースするんですかね、うん、なんつうんですかね。これのプラモもありましたもんね。
あれも欲しいんだよな。もう、ほんとね、2001年を、巡る模型状況って、なんか、スターウォーズに迫るっていうか、まあ、バンダイがスターウォーズ出した時もひっくり返ってたくさん買ったけど、うん、メビウスモデルのおかげで本当、状況は大きく変わりましたよね。
この36ページの関連立体製品ですかのリストがありますけど。
あ、そうかそうか。あれは貴重な資料だよね。
これの、4番のマフェックススペーススーツはレッドとイエローを持ってますし、
持ってた。これが宇宙に飛んでいくところが本当切ないんだよね。
で、5番の、デフォルメのやつ、黄色と、白いやつは持ってます。
これも、あれですか、エニグマ工房。
これは完成品なんで、今この目の前にございます。
ああ、そうなんだ。
はい。
広い。
黄色と月面一緒。で、あとは、7番と8番のね、完成品のスペースポット、アリエス号と、あとは9番か、オーリオン号ムーンバスセットの完成品、ベルファインですね。これも持ってます。
ベルファインさん、商品だ。いやー、偉い。
完成品
本当偉いね。うん。本当偉いね。うん。
もう出るだけでありがたいっていう代物なんですよね。僕らの感覚からしたら。
あ、その通りだね。
うん、あるだけでありがたいっていう。
いや、俺どっかやっぱ模型で欲しいと思ってたから買ってないんだろうかな。
ああ、それで素晴らしい。
まあでも、それでも買ってないからね。まあ、オリオン号欲しいな。
手に入らんですかね、これ。
いや、試してないのね。うん、いや、ほんとね、お恥ずかしいというかね。
あの、
オリオン号を買ってないくせに、
はい、
さっきね、RG ガンダム 2.0 買っちゃったりとかね。いや、ほんと反省。今、俺は金の使い方分かってねえなーって思うね。
反省するってことはみじんもないでしょ。
いや、そうかね。やっぱこれから買えばいいんだけどね。まあ、いや、ほんと直近で買ったものがなんか情けないなと思って。もちろん、RG ガンダムは素晴らしい模型であると思うんで買ったんですけど。
プラモとしては全くできやまと。
でも、オリオン号も、ムーンバスも、あとエアリーズ号と思ってたのが名前違うんだよね。まあいいけど。
まあまあ、役仕方でね、変わってくるんで。
アリエス号っていうんだね。
エアリーズ号ですね。アリエス 1P とか言ってますけどね。エアリーズ号はっていう感じ
ね。いやいや、2001年うちの旅、素晴らしかったな、ほんとな。なんかそう、なんかよくわかんないことまで含めて素晴らしいって言ってるんで、うん、あれが全部わかるって言ってるつもりはないけれども。
まあでも、何やろ。基本的に私は映画ってエンタメを持ってるんですね。見ておろかった、わーっていう映画が好きなんですよ。
うん、
スターウォーズしかね、なんであり。でも2001ってそういうとこから思いっきり外れた映画ではないですか。
まあ、物語のストーリーでは面白かったとは思わないけどね。確かにね。
粋なセリフ回しにやりとするとかですね。なんちゅうんやろ。まあ確かにその、ハルトの会話っていうのはドキドキするとこもあったりとかですね、しますけども、いわゆる興味、いや、興味でなくても、ハリウッド映画ならではの、ああいう、ともかく気象転結が分かりやすい。何見ても分かりやすい、誰が見ても納得できる映画ってでは決してないっていう。映画にもかかわらず、やっぱし、私が好きな映画トップ3にやっぱし入る映画なんですよね。思んないと言われようが、途中で寝ると言われようが、それはそれで確かにそうと僕も同感できるんで。
僕も同感です。はい。
しんどい時に、初めの20分で寝そうになるし、もうラストの20分でもやっぱし寝そうになるし、中映画ではあるんですけど、
うん、
それも含めて、あ、映画というのは体験談やっていうのを教えてくれた映画やなと、僕は思ってるんですよね。
賛成です、賛成。うん、体験だったと思う、本当にね。
今やったらもう、2001を上回るそのリアルさ、宇宙を描いた映画っていうのは何ぼでもあると思うんです。もうそうですね。今から見たら地球の絵とかええやなって思っちゃいますもんね。にもかかわらず値打ちが落ちるのかっていうのは全く落ちないと僕は思ってるので、だからリアルである素晴らしさもあるんやけど、やっぱ今になってみるとリアルだけではない美しさがあるんやな、凄さがあるんやなっていうのを感じますし。
その通りだね。宇宙をさ、
はい、
美しさで描いて、はい、宇宙が美しいとか当たり前っていう思う人もいると思うけど、やっぱね、カメラワークというか構図とかから出てくる美しさね。やっぱね、超一流のなんだ、クリエイター魂が、ふんだんに投入されてるよね。やっぱ似たような、感動って、宇宙ステーションが回ってたりとか、
はい、
それから、見つけた、ディスカバリー号が、
はい、
宇宙をしずしずと飛んでいってね、
はい、
で、重力ブロックでトレーニングしてる宇宙飛行士の感じとか、
はい
はい、やっぱね、なんかやっぱ美しい感じだし、どうですかね、他に、例えば、ヨマエさんが、その映像美で言うと、
はい、
同じぐらい危険するセンスオブワンダーを感じたって言ったら、例えば何を挙げます？
ああ、難しいことを聞いてくれますね。
だからね、俺ね、
はい、
俺ね、
はい、
俺絵の完成度も含めちゃうから、はい、古めの映画は入んなくなっちゃうんだけど、
はい、
例えばまあでもエイリアンのノストロークとか、
なるほどね、
宙を進んでいく感じとかは、
うん、
ちょっと良かったなとか、2010年のカットの一部にもいいのはあったと思うし、
2010は2010で全く別種の映画としてあれはあれで良かったと今は思いますよね。
そうだね。だから2001年と地続きと思って、
そうですね、
期待しすぎちゃうとちょっと違うものになっちゃう。
高校の時のね、私がまさにそうでしたからね。こんなんかっていう感じで激揺れた感じでしたからね、あの時は。
でもやっぱこれからね、2001年を見て衝撃を受けてた僕らみたいな世代がもう作り手側に回っててしばらく経って、
うん、
お金とか権力を使えるようになった人たちがきっとさ、例えば3体とか、
うんうん、
ね、それからあれね、僕が興奮してるやつですよ。
何ですか3体の他に。
あれあれあれあれあれあれ、
どういう系ですか。
ネタを、同じです、3体と同じ、地球危機ものですよ。サイレントランディングじゃなくて、最近僕はずっと言ってる。
妖精グラス？
あっち。妖精グラスはすごい。あれはすごい。あれはすごいですけど、プロジェクトヘイルメアリーね。もう映画化？映画化やないや、ドラマ化か。にはすごい期待してますけどね。まあでもやっぱり、どこまで行っても2001年、チルドレンっていうか、どうしても、もう、2001年がある以上、
そうですね、
なかなかもうそれと比較されちゃって大変だなって思うし、僕のこの、
インターステラーとかモロニアレはもう2001年意識してるじゃないですか。
そうですね、インターステラーそうでしたね。
とアドアステラも結構そういう気がするんですよね、うん、2001プラス地獄の黙示録っていう感じがするんですよね。
ああ、アドアステラーね、
はい、
なるほどなるほど、面白いね、それ大好物の二つだな。
そうですね。
大好物。大好物。そうやって言われると、なんか、アドアストラをもう一回見たくなるな。
でも、思ったんですよね、アドアストラを見たときは。1960年代にはこういう壮大な、これ以上ないっていうぐらい壮大のテーマなお話が、映画になってね。これ以上壮大な話ないじゃないですか。生命の種が変わっていくっていう、進化していく、神に近づいていくって話じゃないですか。で、アドアステラでさらに遠くなって海王星まで行くわけじゃないですか。
ああ、行っちゃうね。
でもやるのは父親との和解っていうところじゃないですか、う
ん、まあ、家族なんだよね、
家族との和解っていうテーマじゃないですか、
うん、
まあそれがまあ今なんかなって言われるやつ、
そう
そうなんかも知らんけど、うん、なんかこうまあそらもちろんあかんことは絶対思わんねやけど、
うん、
なんだかなっていう思いをしてしまったのも事実なんですよね、ま
あ、そうだね、射程距離に入っちゃってるっていうかな、うん、あの本当に予想外のあれって、まあ、インターステラーもそうか。
インターステラーはまたちょっとね、それ、またうまいことを ねじってみせたなっていう気がするんですけど、うんうん、我々ってまた違う映画。あれも家族の話ではありますもんね。
うん、そうなんだよね。うん、いや、本当なんか、またこれは深みに入らないように注意深く喋るけれども、谷公衆のね、
はい、
一連の作品をね、
はい、
まあ、あるいは死生観シリーズとか、
はい、
なんかあのすごい素晴らしい美意識でね、
うん、
描いてくれたら
宇宙観というか世界観というか、
うん、そうなんだよね、うん、いや今だからね、本当ね、谷公衆の先生のね、
うん、
あの小説世界って、
うん、
例えば山岳ものもそうだし、
はいはい、
あの宇宙ものもそうなんだけども、
はい、
本当なんかこう今ならできそうだなって思うっていうかな、
うん、
昔は考えもしなかったけど、うん、映像化とか
終わりなく先々をなんとか映画なりネットフリックスみたいな連続ドラマ的になんとかしとれるもんかなと思いますね。
そう、あのちょうどやっぱね、うん、今もうちょっと熱が冷めてきたけども、ネットフリックスって本当ネタを探して、すごい困ってた時期が1年前ぐらいあったんですよね、
うん、
2年前かな。うん、だから谷公衆って、
ね
え、うん、思ってたんですよね。
放線距離1万2000とかね。
いや、だから放線距離1万2000がね、うん、
まあ難しいけど。
でも、あのね、本当、自分が最初に読んだ頃は、絶対無理って思ってたけど、今ならできるんじゃねえかってやっぱ、思うね。本当に
ね。タイタンホライングスとかね、見たいかな。
あ、見たいですね。でもまあ、そういう夢を見させてくれるのもやっぱ2001年宇宙の旅があって、
うん、
それを体の中に受け入れた世代が、
はい、
その咀嚼してね、自分の表現に伝えられるんじゃないかって、思う。スターウォーズもあって、
うん、
エイリアンもあって、うん、インターステラーもあってって、あってね、その先を見てみたいし、あの、そういう意味で言うとね、あれを僕ね、アニメだと、
はい、
やっぱね、あの、あれ見てください、あの、ガンダムの、
はい、
あの、閃光のハサウェイ、
ああ、
うん、は全部ね、あの、描写はね、
うん、
あの、SF 寄りになってるんで、
なるほどね、
あんな懈怠なガンダムなのに、
うんうん、
なんとか SF 足ろうとしてるっていうかな、
お
う、うん、美意識がね、
うんうん、
あるんですよ。
続編が出ないけど。
そう。そう、ここにニュータイプ誌があるけどね、最新号でも全然ハサウェイの話になってないんだよね。
ハサウェイの彼女もない。
作ってるとは言われてるんだけどね。
もっと前にもうそろそろ出ますってみたいなこと言っとったような気がしましたけどね。
うん、そうよ。
去年このくらいにすでに。
で、ハサウェイが出したガンダムの、興行収入トップの記録は、ガンダムシードだっけ？
はいはい。
デスティニーだっけ？あれに破られたんだよね。
うん。
うん、だから、今、ガンダムの映画ってそんなに悪くない成績を叩き出してるから、作らない理由がないと思うんだけどね。
何がいかんのか。
ええ。いや、まあでも、あるじゃん、よくね、最近は、あの、秘密主義っていうの。
まあまあまあ。
ね。宣伝しないことが宣伝みたいな。
うんうん、
あの、やつね。
これでも次はありますよって言うてくれんとね、ちゃんと。
ああ、それはそうだよね。もう2年、3年前に言ったからもう言わないよってことかもしれないしね。
かなんか一説によりはスケベなシーンがあるから、その辺でちょっと難しくなってるんじゃないかっていう気もしますけどね。
ああ、原作はね。
ええ。
だってもう、富野さんだもんね。
ええ。
ほんと富野さんね、突っ込んでってぐちゃぐちゃしちゃえっていう人だからさ。となんか、まあ、 まあでもそこを抑制できたらあんな名作群はできなかったわけだしね、
う
ん、
あそうですね、
うん、まあそうだね、あそこをどうするかは。そうか、
なんかスタッフがお楽しみにとか言って、あのその頃はツイッターやツイッターで書いてて、
それで言ってくれて
んな、それで炎上したっていうのをなんか見たことありますけどね。
ああ、うん、まあ見たいような気もしないでもない、うん、はあ、いやまあこのモデルグラフィックスとさ、
はい、
モデルアート、
はい、
もう2冊買っちゃったけど、
ええ、
うん、結構どっちも本気になって楽しめると思うんで、うん、まあ最低限でも立ち読みをお勧めしますね。
巻末にも楽しい作例たくさんございますんで、
うん、
はい、ね、ぜひ RZ500 見立ってくださいね、
うん、ああこれもね、よし、じゃあちょっと前半このぐらいにしましょうかね。お茶買ってきますかな。
はい、お願いいたします。
はい、行ってきまーす。